ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。今日は奈良県警察本部から松田さん、そして奥田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、はい、同じく奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、北山さん、暖かい季節になってきましたね。桜のいい時期になってきてますよ。
そうですよね、開花宣言もありましたもんね。
ありましたね。桜といえばお花見ですが、早速ですが皆さん、お花見の時に一緒に食べたいものってありますか？
お花見の時といえば、はい、やっぱり桜餅に花見団子にねえ、なんかスイーツもいいですよね。奥田さんどうですか？
はい、私はですね、チラシ寿司にあの唐揚げめっちゃがっつり食べたい派ですね。
がっつりがっつり、はい、
唐揚げといえば、ビール、お酒合うでしょうね。
そうですね、欲しくなりますよね。はい、
ここでですね、ご注意、
はいはい、
飲酒運転これ絶対ダメですよ。
はい、少しの量だからとか、運転する距離が短いからとか考えていませんか？
はい、
ちょっとした気の緩みが取り返しのつかない交通事故につながります。
はい、そうなんです。飲酒運転は犯罪です。はい、実は令和7年中、お酒が関係する交通事故が奈良県内で32件発生しているんです。
はい、
そのうち交通死亡事故が2件発生し、お二人の方が亡くなっておられます。
それから驚くことに、令和7年中奈良県内における飲酒運転検挙件数は478件にもなるんです。
お、478件って、そんなにも飲酒運転で検挙されているんですね。
はい、
これほぼ毎日飲酒運転で検挙されているということになりますよね。
はい、
リスナーの皆さん、飲酒運転は絶対にやめましょう。お酒はルールを守って楽しく飲むようにしましょうね。
はい、
ではそろそろ本日のトピックスへと参りましょう。
はい、本日のトピックスは新学期における通学路の交通事故防止です。
はい、
4月からいよいよ新年度が始まりますよ。
そうですね、街の中で新しいランドセルを背負っている子どもたちを見かけると、春が来たなっていう気持ちになりますよね。はい、でもきっと保護者の方はちゃんと小学校に行けてるかなとか、今学校でどうやって過ごしているかなって心配だと思いますね。
そうですよね。ここで保護者の皆さんにお願いです。
はい、
新1年生の保護者の皆さん、1つ目、入学前に一度子どもと一緒に通学路を歩きましょう。
はい、
そして2つ目、子どもの目線で一緒に危険な場所をチェックしてください。
はい、入学前に一度チェックしておくって、これ大切ですよね。
はい、新1年生のお子さんは今まで幼稚園や保育園などで保護者の方と一緒に歩いていたと思います。
うん、そうですよね。基本保護者など大人の方がそばにいてくれるっていう環境でしたよね。
はい、でも小学生になると一人での行動がぐっと多くなりますよね。
はい、確かにそうです。急に子供だけの行動になってしまいますもんね。
はい、そこで新1年生の保護者の皆さん、お子さんと一緒に学校までの道、どこを通るのかな、どんなところに気をつけたらいいのかなと事前に把握していただきたいです。
はい、
そのためには親子で一緒に通学路点検、その時に道のどこの場所を歩くんだよとか、この交差点では一度止まってよく見るんだよとか、道を渡るときは車が来ないか右左の安全確認、そして手を挙げて渡るんだよなど、お子さんの目線に立って危険をチェックして、どのようにすれば安全なのか一緒に一度歩いてみてあげてください。
はい、同じ目線でというところがポイントになりますね。
そうなんです。大人と子どもの目線の高さや見える範囲っていうのは全然違うんですね。
うん、確か子どもの方が視野が狭いんですよね。
はい、大人の平均的な視野は水平で約150度、そして垂直で約120度、それに対しまして子どもは水平で約90度、
はい、
垂直で約70度なんですね。
うん、
これに身長差もありますので、大人が思っているよりも子どもは周りが全然見えていないということになりますね。
そう考えると、はい、大人の方がよく見なさいよって言っても、 お子さんからは例えば植え込みで見えないところがあったりとか、大きな建物があって見えなかったりするなど、視界に入っていない場合があるということですね。
はい、大人の方はお子さんに目で見るだけじゃなくて、首や体も向けて左右見るんだよとお声掛けをしていただきたいです。
はい、
首や体を動かすことによって目で見える範囲がぐっと広がり、しっかりと安全確認ができるようになるんです。
なるほど、そうすればお子さんもしっかりと安全確認ができますね。
はい、それから保護者の皆さん、朝は本当にバタバタして1分1秒時間との戦いだと思います。
はい、
特に慣れない生活は慌ただしいです。そんな時についつい早く早くと言ったり怒ったりしていませんか？
そうですよね。この光景早く早くってなんかどこのご家庭にもありがちですよね。
そうなんです。どうか保護者の皆さん、お子さんが気持ちに余裕を持って学校へ行けるように、焦らないようにちょっと気にかけてほしいです。
はい、
はい、よく泣きながら登校してくるお子さんや、時間ギリギリで慌てて走ってくるお子さんを見かけたりします。
そうですよね。朝から怒られてちょっとシュンとしてたりとか、大慌てでもうノンストップで走ってきたりとか、穏やかな気持ちでいられなくなるというのは間違いないですよね。はい、
そうなんです。そんな時こそ危険なんです。いつもならちゃんと止まって安全を確かめているのに、焦っているがために安全確認をし忘れて飛び出してしまうとか。
確かに焦ったり、あと気持ちが落ち着かない時って誰でも怖いですよね。
はい、朝は本当にバタバタして焦ります。その焦りやイライラによって交通事故につながってはいけません。
はい、
保護者の皆さん、どうかお子さんに気持ちよくいってらっしゃいと笑顔で送り出してあげましょう。
はい、
そのためにも前日の準備や早め早めの行動をお願いします。
そうですね、いつもよりも例えば5分早く行動するなんていうのを心がけていきたいですね。
はい、朝の5分は大きいです。
大きいですね。
はい、それからドライバーの皆さんにもお願いがあります。はい、学校や幼稚園の近く、通学路を走行する際はいつも以上に慎重な運転をお願いします。
そうですよね。はい、新学期は通学路などにはまだ慣れていない子どもたちも多くいますもんね。
はい、
この時期は特に慎重な運転を心がけていただきたいですね。
はい、学校や幼稚園の近く、住宅街、生活道路を通行する際は、ドライバーの皆さんは思いやり譲り合いのゆとりを持った運転をお願いします。
はい、以前にもこの番組でお知らせをしたかと思うんですが、
はい、
今年の9月1日から生活道路における法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられるというお話がありましたよね。
はい、北山さん、お知らせありがとうございます。
はい、
そうなんです。生活道路、子どもがたくさん歩いている通学路では、子どもの動きには十分注意をお願いします。
はい、子どもは一つのことに集中すると周りが見えなくなってしまったり、友達とふざけ合っているうちに車道にパッと、はみ出してしまうとか、衝動的に走り出してしまうなんてこともありますもんね。
そうですね、子どもの交通事故で一番多いのは飛び出しです。
はい、
ドライバーの皆さん、ここはいつも通っている道だから大丈夫だろうではなくて、もしかしたら子供が飛び出してくるかもしれないのかもしれない運転が大事ですよ。
はい、
危険を予測しながら運転してください。
はい、そうですね、だろう運転ではなくかもしれない運転ですね。
はい、
あと他にも気をつけることはありますでしょうか？
はい、ドライバーの皆さんには車の見えない部分、視覚にも気をつけてほしいです。
奥田さん、この視覚ってどういうことですか？
はい、はい、視覚とは運転手さんが目視することができない、運転席から見えない範囲を言います。
はい、
大きなトラックとか視覚部分が大きくなりますよね。児童はまだ背丈が低いので、車のボディやピラーなどの視覚に入り込んで見落としてしまう場合があります。
はい、
あ、ピラーというのは車の屋根を支える柱の部分のことですね。
はいはい、なるほど。確かにミラーにも映りにくいですし、運転席から見えない範囲って多いですからね。
はい、それと駐車車両や渋滞車両の影、それから看板や植え込みなどで子供が 隠れてしまって急に飛び出してくるなんてことも考えられますよね。学校の近くや生活道路では十分気をつけてくださいね、
は
い、
そうですね。子どもの体は小さく隠れやすいので、いないだろうではなく、視覚に隠れているかもしれないと意識することをお願いします、
うん、はい。子どもたちが交通事故に遭わないよう安全運転を心がけて、子どもたちの大切な未来を守っていきたいですね。
はい、では最後に通学路で児童の見守りをしてくださっている方にお願いです。
はい、はい、毎日暑い日や寒い日、雨の日も関係なく、朝早くから子どもたちの見守りをしてくださって本当にありがとうございます。子どもたちの安全を守るのはもちろん、見守り活動をしてくださっている方ご自身の安全も大切です。はい、ご自身も交通事故に遭わないように十分気をつけていただきたいです、う
ん、はい、見守り活動をしていただく際は明るい服や目立つ服装を心がけて、また反射材を身につけてくださいね、はい、そして無理に車を止めるのではなく、子どもたちが飛び出さないよう安全に通行できるようお声掛けをお願いします。
はい、無理に車を止めようとするあまり、見守り活動をされている方が車道に出てしまうと、これ非常に危険ですもんね。
はい、常に子どもたちや周りの車の動きに注意です。
はい、
横断旗などを有効に使って、うん、ドライバーから目立つよう、そしてアイコンタクトを取りながらお声掛けをお願いいたします。
はい、子どもたちが安全に横断し終われば、止まってくれたドライバーへありがとうの感謝の気持ちを伝えることも大切ですよね。
うん、はい、また車には右左、左右、ね、曲がるときには内輪差というものがありますので、うんうん、大きな車になればなるほど前のタイヤと後ろのタイヤの通るところは大きく変わりますので、ギリギリの場所は危険です。
はい、
交差点から少し下がったところで待つよう指導してあげてほしいです。
そうですね、新しい楽しい新学期がやってきますが、安全に子どもたちが通学できるように地域のみんなで見守っていきたいですね。
そうですね、通学路に関わらず皆さん思いやりのある安全運転でお願いします。はい、そして4月といえば春の交通安全県民運動です。
そうですね、
はい、期間はですね、うん、4月6日月曜日から4月15日までの10日間です、
はい、
運動の重点は3つ、うん、通学路生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、
はい、
次がながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全意識の向上、
はい、
自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。
はい、
交通事故のない安らぎの大和路づくりに皆さんご協力お願いします。
はい、そして、まあ、何と言いましても新年度が始まるとやはり大きく変わるのは自転車の交通反則通告制度、いわゆる、まあ、はい、青切符の制度ということになりますね。
はい、
はい、
そうですね。
はい、まあ、皆さん自転車って気軽に乗れる乗り物ではあると思いますけれども、今一度どういったものが、ね、こう違反の対象になるのかというところもしっかりと情報を確認していただきまして、自転車による、ね、こういった悲惨な事故とかっていうのもやっぱり起きたりしてますもん ね、
そ う、 ですね、う
ん、そういったことに合わないように、はい、十分安全運転に心がけていただきたいと思います。さあ、それでは今日も時間が参りました。最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、奥田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。